今日はコリント人への手紙第2の9章6節から15節です。このところでは喜んで捧げることが語られています。6節に、わずかだけまくものはわずかだけ借り入れ、豊かにまくものは豊かに借り入れますという言葉があります。種を少ししかまかなかったらそれだけの収穫しか得られない。もし多くまくならば多くの収穫が得られる。これはもう自然界の法則であるわけですけれども、それはまた私たちの信仰においても、少ししかしなかったら少しの祝福しか得られない。逆にもう多くのその祝福を与えていくならば、神様はそれに見合ってまた豊かに私たちを祝福してくださる、そのことが約束されています。7節にはこのいやいやではなくて、神は喜んで与える人を愛してくださるという言葉が出てきます。ですから私たちの生き方っていうのは、その律法を守って生きるというのではなくて、むしろそれをはるかに超えた神様の恵みの豊かさの中に私たちは生きる必要があります。そして神様はどのような方か、8節に、あなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになるとあるわけです。私たちは持っているものしか与えることはできません。しかし神様は私たちにこの無尽蔵に必要なものを与えてくださる方であるわけです。それは10節のところに、このあなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいますという約束があるわけです。10節には種まく人のことが出てきます。じゃあその種はどうやって得ることができるんだろうか。それは決して人がその種を得るというのではなくて、実は神様がこの種を備えてくださる。そしてまた私たちはそれを信仰を持ってまくのかまかないのか、それは私たちにかかっているということです。イエス様はタラントでこの話をされました。5タラントを預かった人、2タラントを預かった人、それぞれそれを持って用いて倍に増やした。ところが1タラントを与えられた人はそれをもう地面に隠してしまって全く使おうとしなかったわけです。そして主人が来た時には銀行に預けていた方が良かったのではないかと言われて、なんとそれを取られてしまった。ですから私たちは何をなすべきかっていうと、その与えられたものを、言うなれば他の人に分けていく。種まく人はそれはもう種をまくという働きがあるわけです。ですから私たちは自分にこの与えられたものをさらに活用していくっていう必要性があるわけです。9節にはこの詩篇112編3節の御言葉が引用されているんですけれども、この貧しい人々に惜しみなく分け与えた、そして彼の義は永遠にとどまる。なんでこの惜しみなく分け与えることがこの彼の義と関係があるのかということです。実はこの彼の義、彼の正しさとあるわけですけれども、私たちは何によって正しいとされるのか、それは十字架の罪の許しによって私たちは義と認められるということであるわけです。私たちは失敗し、そしてまた時には過ちを犯してしまう。何によってそれを取り消していくことができるんだろうか。それは私たちの行いでその罪を清くすることはできないわけです。私たちの罪を許し、またその失敗が許されるっていうのは もう十字架の許し以外の何者でもないということになるわけです。13節のところに、あなた方がキリストの福音の告白に対して従順でありという言葉が出てきます。キリストの福音とは何か、それは十字架で死んでくださって私たちを許し、そしてまた復活によって私たちに新しい命を与えてくださる。私たちはその命に生かされてこの日々を過ごしているということであるわけです。まあ、私たちに問われるのは、毎日私たちはこのキリストの命をいただいて、そしてまた感謝をして私たちは生きているのかということであると思います。そして私たちがこの惜しみなく分かち与えるということは何かというと、その前にある8節にこの良い技にあふれるようになるという言葉があるわけです。そしてまた惜しみなく分かち与えることができる。でそれは実は愛の実現ということになるわけです。私たちは口では素晴らしいことを言うことをできても、果たしてそのことを自分が行っているのかどうか、そしてそれをやはり神様は私たちの心の中に働いてくださって、惜しみなく分かち与えることができる。それは11節にあらゆる点で豊かになって全て惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのですとあるわけですけれども、私たちがこの自分の持っているものを差し出していくときに、実はその時に不思議なようにこの神様への感謝も現れてくるということになるわけです。この9節の最初にはこのユダヤの地で困っている生徒たちのために、このマケドニアのクリスチャンの人たちがもう一生懸命捧げたということをパウロは語ったわけですけれども、そしてこの信仰のことを実はパウロはコリントの人たちにこの伝えている。そしてこの欠乏に対して補うということは、実は2つの良い点が12節に出てくるわけです。この奉仕の務めは生徒たちの欠乏を満たすだけではなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるとパウロはそう言ったわけです。ユダヤの地で飢饉に苦しみ災害の中にあるその生徒たち、信仰の友、兄弟たちの実はこの捧げ物をするということによって彼らの欠乏を満たす。そしてそのことはこの神に対する多くの感謝を通してますます豊かになる。この2つのことをパウロは挙げたわけです。そしてその欠乏を満たしてもらった生徒たちはどうなるのか、彼らは13節の終わりを見ると、すべての人に惜しみなく与えることを理解して神を崇めるでしょうと。ですからその欠乏を補ってもらった人たちは神を崇める、心から感謝する。そして14節の前にはあなた方を慕うようになります。それはただ単なる人間的な思いではなくて、もう神様の愛によって互いにこの結び合わされて助けていくっていうことが可能となっていくということです。ですから私たちも捧げ物をする、それをもう立法的にするというのではなくて、神様が自分を愛してくださった、命を捨ててくださって今の自分が生かされている。ですから自分が与えられているのは神様から与えられて、そしてまたそれを愛を持って活用するならば、それはまさにこの 豊かに刈り取っていくことになる、その神様の豊かさ、大いなるご愛をますます私たちは知ることができます。ですから豊かにまく人のその結末は何かっていうと、15節を見ると言葉に言い表せないほどの賜物のゆえという言葉が出てくるわけです。もう言葉で表現することはできない。そして賜物とは何か、それは報酬ではないわけです。与えられる資格は何にもなかった。しかし神様の憐れみによって自分はこれだけ与えていただけた、そのことを感謝することができる。ですから私たちのこの幕っていうことは何なのかっていうと、神様に喜ばれるということにつながっていくわけです。ですからあの一タラントを与えられた人も喜んでそれを生かしていくならば、本当に主人と一緒にその喜びを共にすることができたであろうと思います。それぞれ私たちは与えられているタラントは異なっています。でも私たちがすることはそれを比較して自分はもう少ないんだって言ってもう腐ってしまって塞ぎ込むのではなくて、自分に与えられているタラントをもう喜んで惜しみなくそれを使っていくならば、神様はさらにそれ以上に豊かな恵みを与えてくださる。私たちはこのことを信仰においてさらに体験するものとさせていただきたいと思います。